知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから須田明美がお送りしていく知っとく一宮。今日のこの時間は中央図書館の大脇さんと岡本さんに本を読もうよについて伺っていきます。お二人とも今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまず早速一般書の方からご紹介いただきたいのですが、ちょっと笑えてきちゃうんですけどねじゃあまず大脇さんお願いします。
はい、一般書はさぬきうどんの真相を求めてです
さぬきうどん限定みたいな感じなんですけれど、はいはい、こちら書いた方はどういった方なんですか。
はい、こちらの方ですね、やはりさぬきの方の、小麦粉を作る会社の社長の方だそうです、はい、
なるほど。じゃあ小麦粉を作っている社長さんが書いた本ということなんですね。
そうです、はい、
まあなんだかさぬきうどんできそうな気がするんですけど大脇さん、じゃあ内容ちょっと教えていただけますか。
はい、もうタイトルにある通りなんですけれども
そうですね、
はい、さぬきうどんのルーツだったりとかですね、うどんの打ち方など、もう本当にさぬきうどんのすべてという感じの内容になっています。
タイトルはさぬきうどんになってるんですが、はい、例えばそこからこう日本全体の和食のこととかそういうふうに広がっていったりとかする本なんですか。
全然なくて本当にさぬき一つだけという感じですね
じゃあさぬきに始まりさぬきに終わるみたいな内容なんですか。
は
い、
そうですね、多分おうどんだったりおそばだったり、はい、先ほど言われた和食についての本っていうのはやっぱりいっぱいあるんですけれども、はい、本当にさぬきについて本当に一冊まるまるっていうのはなかなかない本かなと思ってます。
はい、じゃあ著者の人はもうさぬきうどんラブみたいな感じなんですかね。
そうですね、すごい情熱が伝わってきまして、読んでるとすごい食べたくなったんですけど
そこですか、
はい、
なるほど。どうですか、読んでみて大脇さんが面白かったなっていうところあったら教えてください。
そうですね、なんで発達して香川県ですね、はい、でなぜこんなにもこうさぬきうどんがっていう説明がもちろんあるんですけれども、はい、四国の中でも香川が特に小麦を作るのに適した気候であったとか、最初は小麦を粉にして団子にして食べていたそうなんですけれども。
団子にしてですか。
はい、それを小麦粉を作る農家の人たちがお米の代わりにそういう風にして食べていて、だんだんおうどんの形に今の形になっていったんですけれども、それは、特別な日に食べるものだったそうなんですね。
団子はだから農作業の合間なんかに食べる日常的なもの、はい、確かに丸めるだけですもんね。
そうですね、特別な時に食べていたんですけども、はい、なのでどうやったら美味しくできるかなっていう、だんだんこう腕比べじゃないですけど、そのおうちおうちでだんだん作ることが、はいはい、研究されていて、それがいろいろ広まっていったんじゃないかっていう案があったりとか、先ほど言った農作業の合間に食べていたので、はい、さぬきうどんっていうとこうもちもちした感じ、噛み応えがあるっていう感じも、はいはい、やはりそこから農作業の合間に食べるので噛み応えがあって腹持ちがいいっていうのが、全国に受けてっていうことも書いてありました。
なるほど。今大脇さんがさっきおっしゃった中に、
はい、
各家庭の、うどんっていう おっしゃり方したんですけど、はい、やっぱり家庭ごとにじゃあ違っていたということなんですかね。
そうですね、やっぱり上手な人がいろいろこうやったらもっと美味しいんじゃないかとかって言って基礎やっていたっていう記述もこちらにはありました。
ああ、そうなんです。それはさぬきうどんの歴史ということで、どうなんですか、はい、その本の中には美味しい食べ方とか作り方みたいなのあるんですか。
そうですね、やはり小麦粉の会社の社長さんということで、やっぱり茹で方もありますし、適した小麦の話もあったりしてました。
なるほど。どうでしたか大脇さん、一冊読んで何かちょっと感想をじゃあお願いします。
そうですね、もちろんこう今どこでも食べれるようになったので、はい、普段口にしているものの歴史を考えるっていうのもすごく興味があったんですけども、その私たちはきしめんという、
ね、名古屋ですもんね、
同じようにちょっと特色のあるおうどんがあるので、はい、そういう私たちのきしめんはまだ全国区というかまではいってない かなと思うので、はい、そういうこととちょっと照らし合わせて考えたりもしたので、その辺も少しすごく面白く読めました。
あ、そうなんですね、わかりました、ありがとうございます。さあ、それでは続いて児童書の方のご紹介をお願いいたします。
はい、児童書は絵本で線というタイトルです。
線、ひらがなで線でしょうか、漢字で線でしょうか。
はい、ひらがなで線です。
これは海外の方のですか。
はい、そうです。海外のスージー・リーさんという作家のもので、現地そのタイトルがラインズです、ね、
ラインズの本当に線なんですね、はいはい、どういった内容なんでしょうか。
はい、今回の文章がなくて絵だけで見せるっていう作品なんですけどはい、鉛筆で引っ張っていく一つの線からスタートしていくんですが、はい、その線が実は表紙にいる女の子が氷の上を滑るスケートの跡、滑った跡を描いていくという作品なんです、
は
い、
なるほど。この文字がない、文章がない絵本っていうのはまた一つ違いますよね。素敵ですよね。さあ、じゃあちょっと順番にどんなお話なのか見ていきましょうか。
いいですか、はい、まず最初めくりますと、はい、もう一度線というタイトルが鉛筆だけで書かれていますね。流れるようなラインで書いてあって、めくるとそのままラインがさーっとつながって、はい、一つだけ色が女の子の手袋と帽子だけ赤い色が入っていて、はい、あとは白い氷の上をシューッと線が描かれてスケートで滑ってくるで始まります、ね、
シンプルなものですね、
はい、その後は何ページか気持ちよさそうにこの女の子が滑っていくラインがこの綺麗な線になって描かれていますね、
はいはい、なんかもう全く女の子の帽子と手袋が赤なだけで、あとはもうホワイトとブラックだけで構成されていますね、はい、
そうですよね。でこのシンプルなのにこの線だけで、はい、静止画の絵なんですけど、とっても躍動感があって、うんうん、フィギュアスケートがお好きな方はこう楽しめるかもしれないですよね。
確かに本当にすごい躍動感ですよね、はい、滑って続きで滑っていく感じが分かりますものね、はい、あ、そして何ページかそれが続いて、はい、
スピード感があったり、
あ、これジャンプしてますね、
くるくるとジャンプをし始めますね、はいはい、そうするとここで気持ちよく滑ってたのが、
あ、転びそうな感じ、
はい、転んでしまうんです、
はい、
でここでちょっと流れが変わるんですね、転んでしまったっていうページを次めくると、急に髪がクシュクシュッと丸められたものが現れて、はい、ちょっとハッとしませんか。
ハッとしました今
ここで、あ、そっか、これ紙で、紙の上にペンで描いてたんだ私という世界を引き戻されるんですけど、
はいはい、しかもなんか消しゴムと鉛筆もちゃんとありますね。
でこの次をめくりますと、はい、くしゃくしゃに握られた髪を広げて、シワシワの髪が、
はい、女の子がちょっと呆然と座ってますね、はい、
その髪の上に呆然と座ってた女の子の横に次のページで男の子がお尻でツーッと滑ってくるんですよね、はい、なんかちょっとリズムが変わったような、
ちょっとリズム変わりました、はい、
この後は実はまた滑っていく線が楽しめるんですけど、はい、今度こっからはここ鉛筆で黒いく塗られたものを消しゴムで消した白いラインが滑ったラインになっていくんですかね。
逆になりましたね今度は、
はい、
うん、しかもなんか人数増えてますね、
本当ですね、
だんだん
子供たちがお尻とか背中でツイーッと滑った跡が白いラインになってますね、
はい、
で最後たくさんの子たちで面白そうに気持ちよく遊んでいくページが何ページか進んで、
は
い、
しかもリンクじゃなくて、はい、これなんか最後のページのあたりはこれ森の中の凍った池か何かですね。
そうですね、だんだんこう視線がこう引いていくと自然の中の池だったのかなっていうのが見えますね、うん、
はい、素敵ですね、
はい、一番最後には誰もいなくなったリンクが周りの木々と一緒に描かれていて、静かに終わっていきますね。
そうですね、素敵ですね
はい、
おお、なるほど。もう何も一つも今文章なかったんですが、はい、もう何かいろんなものが伝わってきましたし、はい、子供たちの声まで聞こえてくるようなものでした。
そうですね、これなんともこう言葉で説明するのが難しいので、ぜひページめくって味わっていただきたいですよね。
はい。これ岡本さん、今一番最初の表紙の裏側のページに今ちょっと見せ、最後戻ってもらったら、
はい、そうなんです。ぜひこれ読み終わったら一度戻ってもらいたいんですけど、
はい、
表紙をめくった見返しのところですね、 実は最初に白い何も書いてない画用紙があって、その上に鉛筆と消しゴムが置いてあるっていうページが実はあったんですね。
なるほど、ここにイラストを乗っけていったということなんですね。
そうですよね。で横に、画家さんのメッセージなのかなっていうところなんですけど、はい、小さな画家たちへというふうにメッセージがあって、なのでもう一度戻ってもらうと、ここの多分スケートをする喜びっていうものと、きっと画家が線を描いて絵を描く喜びっていうのを重ねて表現されてたのかなっていうふうに感じました。
確かにこれはもう今言葉では説明していただきましたけど、ぜひちょっと手に取って見ていただきたい一冊ですね。
はい、
はい、わかりました、ありがとうございます。はい、ということで今日もなんか素敵な一般書と児童書を紹介していただきました。大脇さんと岡本さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
大脇さんと岡本さんにお話しいただいた本を読もうよは、広報一宮1月号の31ページに記載されています。そしてお問い合わせは中央図書館、電話 0586-72-2343 までお願いいたします。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは歴史講座、街道文化を探る鎌倉街道についてのご案内です。日時は3月3日日曜日午前9時から午後5時。対象は市内在住在勤在学の方。定員は30人で、多い場合は抽選となります。受講料は昼食代などを含む2000円程度。お申し込みは1月18日金曜日までに、住所、在勤在学は勤務先、学校所在地、氏名、振り仮名、年齢、電話番号を記入し、街道文化を探ると明記の上、はがきでお願いいたします。宛先は郵便番号 494-0006、 おこし、あざ下町211、歴史民俗資料館までです。お申し込みは1枚につき1人分でお願いします。1月18日金曜日必着です。お問い合わせは美祭歴史民俗資料館、電話 0586-629711 です。続いてバレンタインチョコスイーツ教室についてのご案内です。チョコレートミルクレープを作ります。日時は1月30日水曜日午前9時30分から正午。会場は桔梗会館。対象は高校生を除く市内在住在勤在学の18歳以上の方。定員は24人で、多い場合は抽選となります。受講料は教材費を含む1600円。お申し込みは1月16日水曜日の午前9時30分に受講料を持参の上、桔梗会館までお願いします。申し込み時間に遅れると抽選に参加することができません。お問い合わせは桔梗会館、電話 0586-739100 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。